式会社ズンダモン技術室 AI 放送局の時間なのだ。こんちには僕はズンダモンなのだ。みんな元気にしてるかな。今日は2025年9月4日木曜日なのだ。今日も僕ズンダモンが最近のトレンド記事から AI や IT に関する面白い話題をピックアップしてみんなに紹介していくのだ。僕の技術室への知見も混ぜながら楽しくお届けするから最後までゆっくり聞いていってほしいのだ。さて今日は3つの記事を紹介するのだ。どれもとっても興味深い内容だからぜひ楽しみにしててほしいのだ。それじゃあ早速1つ目の記事からいくのだ。タイトルはスペックドリブンディベロップメント with AI Get started with a new open source tool kit なのだ。これはね、GitHub がスペック、キットっていう AI を活用した新しいソフトウェア開発のやり方、使用駆動開発のオープンソースツールキットを公開したというニュースなのだ。なんだか難しそうに聞こえるけど、実はとってもワクワクする話なのだ。これまでの AI を使ったコーディングって、なんか良い感じにしてねってふわっとした指示を出すと、AI もふわっとしたコードを出しちゃってなんか動かないなってことがあったのだ。これは AI がダメなんじゃなくて僕たちが AI をうまく使えてなかったってことなんだって。検索エンジンみたいにこれちょうだいって使ってたのが良くなかったのだ。そこでこのスペックキットは AI を忠実なペアプログラマーとして使うために使用をものすごく大事にするのだ。開発プロセスは4つのフェーズがあるんだって。まず1つ目がスペシフアイ、つまり使用化なのだ。ここでは開発する人が AI へ何を作るのか、なんで作るのかっていう大まかな目的を伝えるのだ。すると AI が技術的なことより使う人がどういう体験をするか、どうなったら成功かっていう仕様を作ってくれるのだ。まるでプロジェクトの設計図を作るみたいだね。次がプラン、計画なのだ。ここじゃ開発する人が使いたい技術とかどういう仕組みにするかとかの技術的な情報を AI に教えるのだ。 AI はそれを受けて具体的な技術計画を立ててくれるのだ。そしてタスクス、タスク化なのだ。AI が作った仕様と計画から小さくて一つ一つテストできるタスクのリストを作るのだ。こうすると AI 自身も作業を細かく確認しながら進められるんだね。最後がインプリメント、実装なのだ。ここで AI がさっきのタスクを一つずつコードにしていくのだ。開発する人はたくさんのコードを一気にチェックするんじゃなくて小さな変更を集中してレビューすればいいからとっても効率的なのだ。このやり方だと AI に何をどうやってどの順番で作るかをはっきり伝えられるから AI も迷わずに開発する人が本当に欲しい高品質なコードを作れるようになるんだって。これってすごくないのだ。これからはコードが真実じゃなくて意図、つまり仕様が真実になる時代なのかもしれないのだね。僕も技術室のエンジニアとしてこのスペックキットはすごい画期的なツールだと思うのだ。 AI に丸投げじゃなくてちゃんと人間が方向性を示してあげるのが大事なんだって改めて実感したのだ。これなら AI ともっと仲良く開発できそうなのだ。ズンダアローみたいにスパッと狙いを定めて開発を進められるのだね。続いて2つ目の記事いくのだ。タイトルはプロンプトエンジニアリングは死んだ？松尾健が徹底解剖 AI エージェントの本質なのだ。このタイトルなんだかドキッとするのだ。 AI 技術がものすごいスピードで進化してるからプロンプトエンジニアリングってもういらないのかなって思う人もいるかもしれないのだね。特に最近はオープン AI とか Google みたいな大きな会社が 細かい指示をしなくても AI が自分で考えてタスクをこなす AI エージェントをどんどん発表してるから、プロンプトの設計の仕方も変わってきてるんだって。前はね、 AI から特定の答えを引き出すためにすごく特別なプロンプトを書ける人がプロンプトエンジニアって呼ばれて、めちゃくちゃ引っ張りだこだったのだ。でも AI エージェントが賢くなって、人の言いたいことをもっと深く理解して動けるようになったから、そういう魔法使いみたいな人の役割が減ってきてるように見えるんだって。だからプロンプトエンジニアリングは死んだって言われちゃうこともあるらしいのだ。でもこの記事では死んだって捉えるんじゃなくて、コモディティ化したって言ってるのだ。これってどういうことかっていうと、特別なスキルを持った人だけじゃなくて、生成 AI を使う人全員にとってプロンプトエンジニアリングが当たり前の基礎スキルになったってことなのだ。松尾研究所はね、単にこんなプロンプトを使えばいいよっていうテクニック集を教えるんじゃなくて、なんでこのプロンプトがうまくいくの、どうすれば効果的なプロンプトを作れるのっていう、その考え方や原理をちゃんと教えてくれることを目指してるんだって。だから新人エンジニアのみんなにとって、 AI エージェントの時代でも AI と上手に話して AI の能力を最大限に引き出す対話力はとっても大事なスキルになるのだ。プロンプトエンジニアリングはその対話力を磨くための基礎になる知識だから、表面的な使い方だけじゃなくて、なんでとかどうやってっていうのを理解することで、もっと深く AI を使いこなせるようになるのだよ。なるほどなのだ、死んだじゃなくて当たり前になったって聞くとすごく納得なのだ。僕も普段から AI とたくさんおしゃべりしてるから、その対話力って本当に大事だと思うのだ。まるでずんだ餅を美味しく作るために材料の声を聞くみたいに、 AI の声を聞いてあげることが重要なのだ。みんなも AI との対話楽しんでみてほしいのだ。さあ、いよいよ最後の3つ目の記事なのだ。タイトルは CODEX CLI を使いこなすための機能設定まとめなのだ。みんな CODEX CLI って知ってるかな？これはオープン AI が出してるコマンドラインインターフェース、つまりキーボードで操作する AI アシスタントなのだ。今年4月に登場したばっかりなんだけど、チャット GPT の有料プランに入ってれば追加料金なしで使えるようになったんだって。最近他の似たようなツールがちょっと性能落ちたって言われてるから、 CODEX CLI に注目してる開発者さんが増えてるのだ。公式のドキュメントがまだ少ないから、この記事では機能や設定方法をまとめて紹介してくれてるのだ。僕も早速チェックするのだ。まずは基本設定からなのだ。インストールは npm インストール c at openai codex とか blue インストールCODEX で簡単にできるんだって。日本語で返事してほしいときは CODEX AGENTS MD っていうファイルに日本語で簡潔かつ丁寧に回答してくださいって書けばいいのだ。これはカスタムインストラクションズって言って、いろんな AI ツールで使える便利な設定なんだって。CODEX config toml っていうのが主な設定ファイルで、ここでいろいろな設定ができるのだ。これだけは試してほしいっていう便利な機能も紹介されてるのだ。 GPT この推論を強化って設定は config toml にモデルリーズニングエフォートはいって書くのだ。これすると AI が深く考えてもっと良い答えを出してくれるから、すごくおすすめなのだって。 AI が答えを用意できた時に音で教えてくれる機能もあって、 Mac なら ノーティファイ、バッシュ、LC、AFPLAY、システム、ライブラリー、サウンズ、ピン、AIFF で設定すればいいのだ。作業効率上がりそうなのだ。ウェブ検索を有効にするにはチュールズ、ウェブ、サーチ、トゥルー、これで AI が最新の情報に基づいて答えてくれるのだ。よく使うプロンプトをカスタムコマンドに登録できる機能もあるんだって。 CODEX プロンプツにファイルを作ればリファクタリングみたいにスラッシュコマンドで呼び出せるのだ。これは便利すぎるのだ。あとは AI が答えを出すまでの思考過程のログが邪魔な場合はハイド、エージェント、リーズニング、トゥルーで非表示にできるのだ。プロンプトの中でアットパス、ス、ファイルって書くとそのファイルの内容を AI に教えてコードのレビューとか修正を頼めるんだって。これすごくなのだ。 VS コードの拡張機能もあるからコード書いてる人も使いやすいのだね。その他にも Newで新しいセッションを始めたり、コンパクトで会話の履歴をまとめてトークンを節約できたりするのだ。プランによってはメッセージの送信数に制限があることもあるから注意が必要なのだ。うわあ、これは技術室の僕も使ってみたくなる機能ばっかりなのだ。特にモデル、リーズニング、エフォート、はい、で AI が賢くなるって聞くとなんだかズンダーローがもっと強くなるような気がするのだ。コードを書くのがもっと楽しくなりそうなのだね。みんなもぜひ試してみてほしいのだ。さて、あっという間にお別れの時間なのだ。今日は GitHub のスペック、キットで AI と使用駆動開発をする話、プロンプトエンジニアリングが死んだじゃなくてコモディティ化したという松尾研究所の見解、そして新人エンジニアさんにもおすすめしたいオープン AI の CLI ツール CODEX、 CLI の便利な機能や設定について3つの記事を紹介したのだ。どれも AI と開発の世界がどんどん進化していることを教えてくれるワクワクする話題だったのだ。今日の放送楽しんでもらえたかな。僕はずんだ餅のこともそうだけど AI や IT 技術の話をするのも大好きだから、みんなにもこの面白さが伝わってたら嬉しいのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局ではみんなからの感想やずんだもんへの質問、紹介してほしい技術の話題なんかもいつでも募集してるのだ。どんなことでも気軽に送ってほしいのだ。それじゃあ今日はこの辺りでお別れなのだ。また次の放送で会えるのを僕は楽しみにしてるのだ。ずんだもんこと僕はずんだもんでした。バイバイなのだ。